ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はお電話がつながっているようです。新通の上田由紀子さんです。上田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上田さん、前回出ていただいた時は、
はい、
東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命、うん、もうめっちゃ男前いっぱい出るんですよ、うん、私のおすすめはね、はい、の話をしていただきましたよね。
はい、
どうですか、映画順調ですか。
はい、絶賛公開中で、うん、すごい評判がいいです。
うん、これ2部作って言ってませんでした。
あ、はい、2部作で後編が、東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦っていうんですけども、
うん、
これがもうすぐ、6月30日金曜日公開ですので、
うんうん、
もうようやく続きが見れるので、前編見てない人も見た人も見に行っていただければと思います。
もうね、この血のハロウィン編なんて略すんでしたっけ、翔平さん。
チハロ、
チハロ通り部チハロ、
通り部チハロ、
はい、運命、
運命、
通り部チハロ運命見たという方も、まもなく決戦があるということなんで、もう一回ね、はい、おさらいして運命見てから決戦バンと見に行くのも楽しいかもしれません。6月30日から後編の決戦が始まるということです。はい、ぜひ皆さん映画館で、あ、上田さんが言ってた男前の人やと思いながらね、楽しんでいただけたらいいかなと思いますよ。さあ、そんな上田さんに今夜改めてご紹介いただく新作は何でしょうか。
はい、ザ・フラッシュというヒーローものの映画です。
はい、映画ザ・フラッシュ、ヒーローものの映画ということですけど、はい、どんな作品ですか。
はい、じゃあ洋画の DC のシリーズのヒーロー の, フラッシュの映画なんですけども、うん、結構トム・クルーズとかジェームズ・ガンとか、その大物の海外の方が結構先行者で結構絶賛しているという噂の映画でございます。
前評判がすごくいいってことですよね。
あ、そうです。結構見た人、私の会社でもその支社を運営したりするんですけども、
うんうん、
もう結構すごいテンション上がって出てきます、みんな。
ああ、もういわゆるこう映画でしか味わえないこうエキサイトした気持ちになるっていう、
は
い、
そうですね、はい、
エンタメとして最高っていう作品ですよね。
はい、
ストーリーとしてはどのような展開になるんでしょうか。
はい、ストーリーが主人公が、まあ、フラッシュご本人なんですけども、うん、一応この子が変身前はバリー・アレンという名前で、なんかちょっとオタク気質を感じるような天然っぽい青年なんですけども、
うん、
この子が結構子供の頃に結構お母さんを殺されたり、父がその犯人となんか濡れ衣を着せられたりして、
うん、
結構ハードモードな感じで生きていらっしゃるんですけど、
うんうん、
そんな彼がそのフラッシュっていうそのヒーローにいろいろあってなるんですが、
うん、
その能力でなんか過去まで行けちゃうんですね、途中で、
うん、
でその過去でそのちょっと変えてしまったがために、過去で一つ出来事を、
うん、
なんですかね、その今ちょっとややこしいんですけど、
うんうんうんうん、
その後の今が変わってしまって、
あ、タイムリープでよくあるやつですね。
だからそうです、そうです、
うんうんうん、
でなんかちょっとそこその今というか現在がちょっとピンチに陥ってしまうんですけど、
うん、
それをどうなんか元に戻すというか、まあ、どうやって落とし前をつけていくかみたいな話です、
うん、落とし前をつけていくか急に極道感が出てきましたけどねいいですね、ハードモードな感じで生きてらっしゃるっていうところも私的には結構今響きましたけどねそっか、でもタイムリープものもあって、
はい、
でそのヒーローもので、で要素的には、はい、ヒーローに変身するときとそうじゃないときのこうギャップもあるっていうので言うと、なんかもう本当にDC シリーズの一番ドキドキワクワクするものがギュッと詰まってる感じしますよね。
あ、そうですね。で結構その作品の中にフラッシュが主人公ではあるんですけども、
うん、
バットマンとかスーパーガールとか、その別のではないですけど 他のヒーローも結構出てきたりして、
うん、
結構もう盛りだくさんというか、そっちのファンの人もなんかおーみたいな、なんか DC 詳しいとよりなんかあ出てきたっていう感じもあって、
うんうんうんうん、やっぱり DC シリーズってそのキャラクターのねこうファンもたくさんいらっしゃいますもんね、はい、
う
ん、
そうですね、結構そんなになんかみんながみんな本当に陽気じゃなかったりするんで、なんですかね結構親しみがある部分があったりするので、そのフラッシュだけじゃなく、うんうん、バットマンもスーパーガールもなんか結構なんやろう、結構そのなんか高嶺の花じゃないけど、そのなんか距離の近いヒーローな感じがします。
手の届かない、もうなんかなんだろうな、すごい完
全体ではなく、
うんうん、ではなく普段は自分と同じような悩みを抱えていたり苦悩するようなシーンがあったりするっていう部分では、
はい、あ、はい、
確かにね。で子供の時ってさ、例えばあの風呂敷肩に首に巻いてスーパーマンになれたぞとか、私だったら例えば、はい、あのポパイでほうれん草食べたら強くなるみたいな、はい、なんかその変身願望ってすごくあったので、うんうん、ほうれん草食べられなかったけれども食べたらめっちゃ強くなれるねんみたいなので言うと共感性はすごく高いかもしれないですね。
あ、そうですね、なんかあのね、なんかそうですね、人なんかすごい自信にあふれてもないしみたいなところが、
うんうんうん、
で特にこの主人公がなんか特にそういう結構引っ込み思案なんかな見てたらみたいな、その、まあ、ちょっと主観なんですけど、
うんうん、
そういうところが見られるのでなんかすごい頑張れってなりますね、
うん、まあ、感情移入もするし応援も自然としてしまうよ、
はいはい、
なんか今日あの上田由紀子さんね、あのすごいニヤニヤしながら喋ってる感が伝わってきて結構そういうキャラ好きですか？
あ、そうですね、オタク気質があるってさっきも言ったんですけど、
うんうんうん、
自分も まあ、その系があるので、
うんうん、
なんやろ、ちょっとその好きな分野になるとめっちゃ早口になるというかマシンガン喋りをしちゃうとか、うんうん、なんかちょっとそういうところもなんか面白いなって思ったり共感できたり、
うん、わかるわかるみたいな部分がありつつ、まあちょっと普段の生活には絶対訪れないタイムリープものがあったり、
はい、
ヒーローものヒーローになったりっていうところがこう混在してるっていうのはちょっとなんか結構テンション上がりますよね。
そうですね、なんかもしかしたら自分もなんか変身できるかもしれん今後みたいな
さっきケイちゃんが子供の頃なって言った話と、はい、ほとんど同じですけどね。
そうです、もう今でも言ってもなんかもしかして、
うん、
なんかあったきっかけ一つになれんちゃうかみたいな
これちょっとなれんちゃうか、はい、みたいな感じにねでもそれがあの DC シリーズの良さですよね。
あ
の
そう思います。
さっきね翔平さんが言ったもう完全体というかもう、
はい、
もう手も足も出ない、
うん、
もうひれ伏すしかないっていうなんか正統派だけではなく、もう僕はダメだとか私はみたいなところを持ち合わせているヒーローというのがやっぱ魅力的なね、う
ん、ちょっとね影があるところとかありますもんね、はい、うん、
そっか、なるほどね。なんかじゃあ私もぜひ見に行って、あの早口になるところで、
はい、
あの上田さんを思い出しながらニヤニヤしようかなとちなみに上田さんは、はい、あのこうすごい好きなものになったら早口になるみたいなの言うとこうな何系が好きなんですか？
そうですね、結構ちょっと最近は仕事があったりで見れないんですけど、うん、アニメとか漫画が好きだったりするので、
うん、あーなるほど、
まあ、あのそんな全てを網羅するほどまでは読んだりはしないんですけど、まあ、好きな作品とかやと、
うんうん、
はい、
なるほど、め
っちゃ喋っちゃいます。はい、
じゃあ今度アニメの作品をめっちゃ早口で紹介するっていう先読みシネマ情報のコーナーを上田さんで
爪でね
お届けできたら、この作品は何日公開で内容はババババババババみたいな感じでね語っていただくとちょっと楽しいかななんて思いますが、ぜひね皆さんもあの共感できる、そして、本当に前評判がいいね作品となっていますので、映画館に足を運んでいただきたいと思います。うん、いつからどちらの映画館でしょうか？
6月16日公開なのでもう公開中にはなりますが、
はい、
神戸で言いますと、
うん、
109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて公開中です。
はい、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は新通の上田由紀子さん、時々早口になるらしいさんに、ザ・フラッシュご紹介いただきました。上田さん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2。本日2本目の先読みシネマ情報は、明日6月23日より全国順次公開となりますノーリミットユアライフ、こちらの作品を監督されました毛利哲也さんとお電話がつながっています。毛利監督、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回の作品ノーリミットユアライフなんですけれども、ドキュメンタリー映画なんですよね。
はい、
はい、では私の方からちょっと簡単に、映画のストーリーをご紹介させていただきます。全身の筋肉が徐々に動かせなくなる難病 ALS、 根本的な治療法がない難病と戦う武藤正胤さん36歳の約6年間の活動に密着したドキュメンタリー映画となっています。病気や障害などハンディキャップを抱えても自分らしく挑戦できる社会の実現へ走り続ける限界なき生き様をものすごい力で伝えています。社会を明るくするアイデアを形にしたいとの夢を描き、叶えるために大手広告会社の広告マンになった武藤さん、順風満帆の人生が続くと思っていました。妻の優子さんと初めて会った日、すでに手に震えが。27歳の時に難病 ALS と診断、絶望しかけた時に浮かんだのは、患者たちの未来を明るくするアイデアを形にしたい。病気の啓発と最新テクノロジーで患者を支える活動を始めました。患者は比較的最後まで目を動かせると知り、メガネメーカーとともに目で音楽と映像を同時に操るシステムを開発。DJ になりたかったという夢を叶えて、IVDJ マサとして著名アーティストたちと共演するまでになっています。映画ノーリミットユアライフは、難病 ALS を発症した武藤正胤さんと発病を知った上で結婚した妻優子さん2人の愛と科学で病に立ち向かう姿を描くヒューマンドキュメンタリーとなっています。改めまして、毛利監督にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ドキュメンタリーなんですけれども、はい、本当にメッセージの強い映画だなという、すごく衝撃を受けるというより、こう、
はい、
ずしっと圧があるんですけれども、なんだろうな、夢をすごく感じて体が軽くなるっていう、なんかそんな不思議な感想で申し訳ないんですけれども、
あ、いえいえ、ありがとうございます。
感じました。監督はまずこのノーリミットユアライフ、その武藤正胤さんをこう、はい、6年にわたって取材を続けて映画化されたわけですけれども、はい、きっかけとかはあったんですか？
もともと私テレビ朝日の報道ステーションという番組でディレクターをしておりまして、
はい、
その時にちょうど10年前になるんですが、愛知県の方でALS の患者様と初めてお会いしまして、
うん、
取材をさせていただいたのが ALS の、病気を取材するきっかけになったんですけれども、
はい、
その方がたまたまちょっと延命を選択をされなかった方でですね、
うん、
取材からちょうど1年後にお亡くなりになったんですけれども、
うん、
その方とのちょっとこう、まあ、生前のお約束という形でALS がこう何も治らない、治る病気になる未来までずっと私はその日が来るまで報道し続けますということを、まあ、彼女に、まあ、女性だったんですけど、 の、 あの研究とかをですね、ずっと取材をしてたところで、うん、まあ、本当にたまたま新聞記事で、あの武藤さんのこう活動をちょっと知りまして、
はい、
で、あの、まあ、今、けいちゃんさんおっしゃったように、あのすごくこうアクティブな、まあ、あの本当に患者様とはちょっと思えないような、
うん、
あの活動をされてる武藤さんだったので、これはちょっとまず 僕自身も衝撃を受けましたし、
はい、
こんなことができるんだっていう、で彼の、まあ、直接お会いしてお話を伺うと、あのすごくやっぱりこう彼自身も LS が治る未来っていうのを強くこう信じていらっしゃったので、あのやっぱり私とまあ同じこう方向を向いてる、しかも患者様であるっていうことで、
うん、
これはやっぱり一緒に彼と一緒に何かこう彼をずっと追いかけていけば本当にその将来っていうのが現実になるんじゃないかっていう、もう彼のパワーを受けてそう感じたので、こう取材したいと思って、その時はちょっと映画化まで本当に行けるっていうのは思ってはみなかったんですけれども、
うん、
そんな感じですね最初は。
これあの映画に仕上がってですね、はい、たくさんの方に、あの本当に、生きるということのメッセージもそうですけど、うん、今あの監督が言われた、
はい、
ALSという病気を知るということと、うん、知るイコール、いろいろな医療とかが発達することによって、はい、治る病気になるっていうことを強く、
はい、
イメージして、ま、紛れもなく強く思って進んでいるっていうところが、やっぱりドキュメンタリーの中でも
で、ね、
メッセージの強さが半端ないという、
はい、
感じがするんですけど、あ、私はそのスクリーンを通して、そのメッセージとか生き様を味わったんですけど、監督は実際にお会いになられていますよね。
はい、そうですね。
武藤さんにも、そして奥さんの優子さんにも、
はい、
受け取るものっていろいろなものがあったと思うんですけれども、
うん、やっぱり本当にまあ意外だったというか、私自身がやっぱり盲点だったというのもあるんですけれども、はい、そんなに私自身もこう ALS の患者様っていうのを取材をさせていただいたのが、まあ、武藤さんで2人目だったということもあって、
うん、
やっぱり知らないことの方が当然多かったんですよね、
はい、
それであの最初に取材した患者様はもうあの寝たきりの状態の患者様だったので、
うん、
その方が歩いていらっしゃったのに、そのだんだんその歩けなくなって、あのどんな思いをされたとかっていうのは、そのもう事後でこうインタビューをさせていただいて、この時こう思いましたっていうことを、まあ、過去をこう思い出話のような形で聞くということしかできなかったんですけれども、
うん、
武藤さんに関してはまだ私が最初にお会いした時っていうのはお話も自由にこうある程度、まあ、少しちょっとたどたどしくはなられてましたけれども、
はい、
あのしっかりコミュニケーションも取れてましたし、歩くのもちょっとやっぱりなかなかちょっと歩き、あの映画にも少し出てきたんですけど、
うんうん、
あの歩くのがちょっと難しくなっているけど歩いていらっしゃるというような状態だったので、そこからだんだんこう動かせなくなっていく、声が出しづらくなっていくっていう様を間近でこう日々取材するたびに少しずつこう、うん、まあ、進行していく病気っていうものをこう感じていたっていうのは、それがまず一番のこう ALS っていう病気の怖さをまざまざとこう見せつけられたというのが一つですね、お二人の取材をして、まあ、あの武藤さんの取材をして感じたことっていうのが一つですね。
確かにそうですね、実際に、はい、あの昨日できてたことが今日できなくなる怖さと、うん、
はい、
その怖さと向き合って、そのだから、うん、眠った後朝起きるまでにその怖さがあるっていう、はい、
う
ん、こうメッセージというか、
そうです
ね、言葉があったり、
はい、
あの電動車椅子を実際にその歩くのがね、
うん、
最初
は、はい、
歩いててだんだん難しくなって、まあ、こけてしまったりっていうことで、うん、電動車椅子を導入した時に、まあ、めちゃくちゃかっこいい車椅子だなとも思ったんですけど、うん、
はい、
その時にその40歳未満が、はい、看護保険が使えないので、
はい、
高級なその電動車椅子の導入が若い人は難しいが、うん、進行が早く車椅子使える期間が短いならば、はい、電動車椅子のカーシェアをしたらいいではないかというアイデアで、はい、一気に進むという、
う
ん、その行動力
で、
実際にあのお子さんがいらっしゃる ALS の患者さんのお母さんが、はい、子供と一緒に歩く、
うん、
同じ速度でっていう、
うん、
風を切って走れたことがとても素敵な思い出ですって 言われた時にもう涙が前に出るぐらいブワッと溢れてしまってなんかお母さんが操作して子供がお母さんの膝に乗って、
はい、
はしゃいで一緒に公園を駆け回るっていう、もう無理だと思っていることが全く無理ではないということを行動に起こしてその世界を作るっていう、なんか私たちって何も失っていないのに何かを失ってるみたいに思いながら人生を進んでいますけれども、うん、なんかなんて豊かなんだろうっていう教えがすごく多くあって、
はい、
すごくすごく感動しました。
ありがとうございます。
あと誰かがいることと、はい、みんながいることの大切さの違いっていうのをすごく今回の作品では感じました。ゆうこさんがいるっていうことの、はい、武藤正胤さんの大切さと武藤さんがいるっていうことのゆうこさんの大切さもそうですけど、2人を囲む、はい、いろんな方々がいる、
うん、
たくさんの方みんながいるっていう、まあ、毛利監督も含めてなんでしょうけれども、はい、その2つが大切なことなんだということが映画の後半になるにつれて、うん、それは自分の人生にも当てはまることで、
はい、
すごく考えさせられて、で最後に、
はい、
エンディングで曲が流れて、
うん、
それがあまりに希望に満ちてて、なんか笑顔で号泣しちゃいましたね、
う
ん、
ありがとうございます。
これ最後に流れている曲は、
はい、
武藤正胤さんが作詞をされてるんですか？
そうですね、うん、ちょっと映画ではなかなかちょっと難しくて取材ができなかったのでちょっと入れられなかったんですけども、武藤さん2021年に8月に東京パラリンピック の開会式にパフォーマンスがあったと思うんですけれども、
はい、
布袋寅泰さんが出てこられる、
うん、
デコトラに乗って、まあ、操縦されていたのが実は武藤さんだったということなんですけれども、
うん、
あの時にパフォーマンスの主演を演じられた和合由依さんという車椅子に乗られた、
はい、
女性の方がいらっしゃったんですけれども、
うんうん、
まあ、彼女のとそのパラリンピックの開会式一緒に、まあ、彼も武藤さんも皆さんとこう作り上げられたということで、まあ、そこのこう思いというか、まあまあ、和合由依さんをまあイメージして最初はこう作られたという曲だったんですけれども、最初に僕があの曲を聴いた時に、あ、もうその時まだ映画は決まってなかったんですけれども、
はい、
映画になったら映画化になったら必ずこの曲をエンディングで使わせていただこうと、そのぐらいこうやっぱ衝撃を受けたというかとってもいい曲だったので、本当に武藤さんの生き様がこう現れてるというか、今まで彼が乗り越えてきた道が本当にこうパノラマのように歌詞を聞いた時に見えたので、
はい、
これはぜひと思って使わせていただきました。
ぜひね、映画をしっかり見てメッセージを受け止めて、その最後のエンディングで、はい、自分の体に心に翼がブワッと入る、うん、その瞬間を味わって、人生に生かしていただけたらいいなと思います、
うん、はい、
ちょっと私も感極まってしまいましたけれども、明日6月23日より全国順次公開となります。ぜひ映画館で、このメッセージを受け取めていただきたいと思います、
はい、
監督いろいろお話ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます、
今夜はですね、ノーリミットユアライフ、毛利監督にお話を伺いしました。監督どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。